よろしくお願いいたします。今回僕自身が江崎さんのこの本を読ませていただいて、そのがんと認知症と社会保障の問題と、あと、まあ、糖尿病とかの問題に関して、まあ、まさに当クリニックがさせていただいていることなので、ぜひちょっとお話を伺いたいなと思って今日お呼びさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。医者ってもともとやっぱりこう治すというよりむしろ導くというかね、はい、体がどうであるかというあるし、例えばその、まあ、民間療法はって言いながらも実は今やってるその先端医療自体も実はあんま変わらないんですよ、やってることって、うん、だからたまたまそこの部分はそうだったかもしれないけど、それは体全体ごく一部のところが、例えばよくある研究者と付き合ってると、これで全てのがんいけますよ江崎さんって、そんなわけないだろうと、がんじゃそんな単純じゃないぞと思うんですけど、その人にとってみれば自分のやった実験室のおっしゃる中ではがん潰す、それは事実です、だけどそれが全てのがんを語ってるわけじゃないよっていうところもね、分かった上である
条件下で、まあ、僕ら世代の医者って、うん、エビデンスベースメディスンってガイドラインがあって、はい、うん、勉強したことをそのままやるっていう習慣になってるわけですよ、
もちろん、
で、それが医者の役割だと思ってて、うん、医者としての、うん、まあ、本土だと思ってるわけなんですね、はい、でその人の生き方まで踏み込むのは、うんうん、なんか宗教かっていうちょっとそういうなんかすごいこう抵抗感が無意識のうちに多分、うん、あるんじゃないかなと思うんですけど、昔の医者って結構そういうところあったと思うんですね、祖父も医者だったと思う、医者なんですけど、はいはいはい、やっぱりこう患者さんにそういう生き方を伝えるっていう部分ももしかしたらあったかもしれないんですけど、うん、今そこまでやるのが、うんうん、なんで医者はそんなこと言われなきゃいけないなって言われる、ガイドライン通りやれよっていう、うん、まあクリニックではそうないんですけど、風潮もあるのかなって。
そうですね、これはちょっと嬉しかったのはですね、私の中ではそれほどオプジーボを取って副作用が出るし所詮 22.9 っていう、はい、ちょっと厳しめに書いてあるんですけど、本庄先生がノーベル賞の受賞を決まった3日後に、はい、名古屋の学会で、私が特別講演1で本庄先生が2っていう、このある意味最悪のシチュエーションが起きてですね、で、いや、まあ、やだなと思いながら、はい、まあ、オプジーボのフレーズにやっぱりその人間の体はバランスだし、その、ね、その抗がん剤とで副作用はあるしっていう、まあ、いつもの話をした後に本庄先生何お話になるのかなと思ったら、半分以上宗教の話されてました。でこれはそのノーベル賞を受賞されたから宗教に走ったのではなくて、はいはい、やっぱりその人間はその運動と食事とはやっぱりメンタルなんですよ、はい、で今亡くなっちゃった昔は宗教っていうのがあったので、はいはい、やっぱり先ほど後で議論することになるんですよ、死生観の問題じゃないですけど、はい、やっぱそれがその精神的なリラックスにつながった何かがあったと、はい、だから彼はやっぱりオプジーボはやっぱり免疫細胞がベースがしっかりしてないと解除してもそれ働かないので、はい、なのでやっぱり宗教的な、まあ、信仰って言ってますけどね、うん、はい、そういったものでやっぱり人間のバランスをちゃんと維持しないと、うん、こういう最先端のものを聞かないよっていう話で、はい、あ、つながってよかったと思ったんですけど、
まあ、宗教って例えばその、はい、言葉変えれば生き方だと思うんですけど、はい、まあちょっとその日本人の中でこう宗教、まあ僕が知ってる中かもしれないですけど、宗教やってる人ってそこでこう固定観念になってしまってそこにすがっちゃって依存しちゃってる人っていうのもいるかと思うんですが、本来の宗教っていうのはやっぱり生き方を極めていくっていうか磨いていくっていうことだし、
そうですね、
まあそこら辺のちょっと言葉の普段一般の今の日本人が受けるニュアンスと、はい、その本庄先生が言われた宗教って多分ちょっと違うんだと思うんですけど、
違うと思います、おっしゃるとおりです、ね、だから本当に藁にもすがう宗教ではなくて、はい、やっぱり自分の心持ちを安定させるっていうかね、はい、そういうものとしての宗教という、まあ、信仰っていうのかな、でそれってすごく大事で、その何々教ってつくから信仰なのではなくて、はい、私はたまたま田舎の育ちなんで、はい、なんていうかな、高い山を見てると、はい、やっぱすごいよねって思うっていうかね、逆に自分の小ささが分かるっていう感覚っていう、はい、これも一種の宗教だと思っていて、はい、恐れる、うん、いい意味だよね、その恐れおののくの恐れるっていうか、はいはい、だから自分が傲慢であればあるほど、はい、例えば自分の体に対する謙虚さを忘れるじゃないですか、はい、待って出しても俺大丈夫だぜみたいな、はい、いやこっち迷惑だと思ってたりするわけですよ、はい、でだからその自分が自然の一部であるということをね、これは、まあ、要するに聞けば分かるけれども、はい、その感覚で分かるっていうのの訓練が結構大事かなと思っていて、はい、昔はそれが信仰であり宗教であり、はい、高い山を見たら大きな木を見たら崇めるとか、はい、なんとかっていうことの相対化をするっていうプロセスが実は宗教だったんじゃないかと、はい、 でそれが宗教を忘れれば忘れるほど、全てが自分が中心で、自分が言うことは正しくてみたいな、今のまあドイツは言いませんけど、受験勉強しかしてない子どもたちがね、ちょっとやばいぞっていうのがそうであるように、自分の言うことが聞かれなかったら暴れるようなやつっていうのは、そもそも自然の中からありえんだろそんなのっていうことも、実は体との関係でね、でまあいろんなことにやっぱり支障が出てるんじゃないかなという気がします。まあ、
その相対化っていうのはどういうふうな相対化っていうと、まあ、僕自身はそんなこう頭が良かったわけじゃなくて能力があったわけじゃないんですけど、この完全なあの もうそう無力、絶対自分があの抵抗できない状態、無力の状態に対、無力なものっていうか全然無力なものにどう向き合うかっていうところで人間って磨かれてくるのかなと思って、それが自然であったり宇宙であったりするんですけど、絶対本来的にこう自分が何の影響もあった影響何の抵抗もできないものに対してどう向き合っていくかっていうので、自分自身が磨かれていくって、そこでこう生きる第一歩、それで死生観っていうのが生まれてくるんじゃないかなっていうのが
あって、そうですね、あの昔の人が立派だったってまあ言われる一つの原因はですね、戦争と大病と何だったかな、3つ経験している人は立派になるって言うんですよ。つまり命の危険を感じた経験がある人っていうのは、やっぱりそのさっきの話、最大緊張を知ってるからリラックスも知ってるっていうかね、でそういうことっていうのが今 なくなっている、でこのことが結構危険かなと、で私の本の中でですね、死生観というものに対して結構厳しく言ってるのは、それは本当の死生観の話をしてるわけじゃないんです。でこの間もある先生がですね、いや死生観大事よと、で死生観っていうのはね、アメリカでもね、いろんな議論されて世界中にもう何年も積み重ねがあるのよって言ってるのは、その死生観って違うよと、
なんか言葉の定義はちょっと、
それ死んでくれって言ってるだけの話で、死生観っていうのは自分がどう生き切るかっていう感覚の後で、その結果としてどういう終わり方をするかが死生観なのであって、要するにもう十分生きたから早く死んでくださいみたいな死生観だとか、まさに最近言われてるのは、もう医療費が大変だから、もう自分のね、その価値を考えて、っていうか、それ死生観の話してませんよっていう。
まあ、ただその、例えばあの現場では、その呼吸が止まりそうな90ぐらいの人に方に、呼吸器をつけるかどうかっていうのは難しい問題なんですね。
いや、簡単な問題ですよ。だって本人に聞いたら、行きたい人はつけてくるに決まってるんですよ。これ死生観なんかないですよ、別に。だって人は死んだ経験がないので、あのどっちでもいいんだったら行きたいと思う。これは人間の本能ですから、だから死生観というのをですね、その変な治療されるぐらいだったらやめてくれとかね、そういうなんか歪小化された死生観の議論にしてるんじゃないかと思っていて、要するにその自分の人生の終わり方の時の死生観っていうんですけど、死生観っていうと生き方の問題なので、
多分その行きたいと思ったら、その入れてくれっていうかもしれないですけど、入れたらどういう生き方をするのかっていうところまで考えてないんじゃないかなと思うんですよね。
もちろん
だからそこはやっぱりこう倒れる前に、こういう死生観っていうか、自分の死に方っていうか生き方っていうのをちょっとある程度、意思表示しておかないと。
そのここすごく大事なところなんで、この間もある先生とだいぶ議論ってすれ違っちゃったんですけど、例えばね、その先生が、こういう仕事をしてきて、自分の人生としては、患者さんを助けね、やってきたと、この人生の終わり方をどう終わるか、だからそこでジタバタするのもかっこ悪いし、だからできればこういう感じで終われるといいかな、ないしは例えば自分の最後の命をね、誰かのために使えたらいいかな、が死生観なんですよ。でそれがそこズルズルズルっと来ていて、最後おじいちゃんどう死にたいですかと、あのパイプがいいですか悪いですかと、で意思表示してくださいっていう、それ死生観の話じゃないだろうっていうのはね、それはあくまで死に方の問題の話で、それ高いか低いかっていう話をしてるだけで、それを死生観ということで矮小化してんじゃないかっていうのが私の思いなんです。だから今言ってる死生観は、金が足りないから早く死んでくれっていうのを死生観と言ってるだけなんじゃないかっていうということになっち
ゃうんです。じゃあ金があればその人が生きたいって言えば呼吸器つけたり、
だって今までやってきたじゃないですか。
そうですね、
だから金があるからできて、今なんでそんな突然議論するかっていうと、金がなくなったから、それ死生観じゃないだろうっていう、死生観は金があったってそれはもうやめると、こういうふうに自分はあの、孫たちにもね、こういう生き方をしろと言ってきたからには、自分が終わる時にはこうしないでくれと。
金がないからそうするなっていうのはちょっといけないよっていう話ですね。
だから今の出てる死生観の文脈ってほとんどそこから来てる、あともう一つ、あの海外だと安楽死するかしないか、 というところなので、ちょっと微妙に違うんですけど、やっぱり安楽したいかどうかって、本当は法律がなければそれ自分で死にゃいいんですよ、ものは。だけどそれは法律がダメだから、死にたくて死ねないから死なせてくれっていう議論の話で、それも本当は死生観じゃなくて死に方の問題だけなんですよ。だから本当にその、なんていうんですかね、よくあのウバスティ山の議論が出てきて、その死生観うぬっていうんですけど、前あの介護施設がね、ウバスティ山なんじゃないかって発言して、私はすごい反省をして、あのもう一回あの奈良山武士校を読み直し、小学校の時にとんでもない社会があったんだなと、自分の親をね山に捨てるなんてって、でもう一回見直してですね、私はとんでもないことを言ってたと、本当に心からお詫びしなきゃいけないと、これ今の介護施設がね、ウバスティ山なんて、で心からお詫びしたいと、ウバスティ山に、
ウバスティ山
に、で宇和瀬山っていうのは最高の死生観なんですよ。つまりこう何かっていうと、やっぱりこの家族で食べられる食料の量が決まっているから、子供が生まれ、赤ちゃんが生まれたら一番上の人は身を引くんですよ。でこれは最高の死生観なわけです。だから自分の命を譲っていくっていう行為だわけ。だからあれも半分フィクションではあるんですけど、その一番年老いたお母さんが家族のために食べられないのに自分の歯を折ったりとかね、でそれでその自分から山に行く、あれは悲劇でも何でもなくて、
自分が言ってたんですか、子供が連れてったわけ
じゃない
です
か。違う、あれはルールがあって、あれちゃんとお祭りするんですよ、お祝いをするんですよ。それでルールは何かというと、山に案内する人がいるんですね、で誰も見られない朝早く出ろというのと、絶対に口を聞いてはいけないって、これ一種の儀式なんですよ。でそれでその最後、そのまあ雪が降る日は運がいいっていうか、投資することができるから、で絶対にその口を聞いてはいけないっていうルールがあって、これ実は日本だけじゃなくて、エスキモも、子供が生まれるとその部族の一番上の人が北に向かって歩き始めるっていうのもあるんですよ、もともとその民族に。それはなぜかっていうと、食料の数が限られてるから、でやっぱり自分の命をその子孫に譲っていくっていう最高に崇高な行為が実はウバスティ山なんですよ。でもちろん中には死にたくないって暴れる人もいますけど、それと今その行きたいかどうか分かんないけど、金が続く限りその移動をやって引っ張ってどうの、これをウバスティ山って言ったら、これウバスティ山が怒るぞっていう。
なるほど、分かりました、そうですね。だから要するにそこに問題が出てきているってことは、そもそも元気な時から生き方とか死への向き合い方とか死生観っていうのを考えてない国民だったから、最終的にそこに問題が表出してきてやってる。
あ、というかむしろこれは決して悪いことじゃなくて、そういう議論ができるようになったんです。
そう成熟してきてってい
う、というか今まではお腹いっぱい食べたいし、食べられないから感染症になって死んでただけの話で、
そうそうステージ、だから一つのステップアップする意味としては、
そうです、
そもそも僕らはそういうことを考えてなかったっていう、それは悪いことじゃなくて、
いや考える必要が出てきたという素敵な時代が始まったっていう、
例えばその戦前とか明治、その前の時代とかは、宗教とか、その天皇は神だとか、そういう軸があって、そこで死生観があった、
いやそれはねむしろ逆だと思っていて、死生観を持たざるを得なかったんだと思うんです。自分が死んでいく意味をやっぱり理由付けしたいっていうかね、人というのは、やっぱ死ぬのは誰も初めての経験で最初で最後の経験になるから、やっぱ怖いわけですよ。その怖さに対してどう向き合っていくのか、
全体的なその常識レベルで言うと、日本人はもともとなんか軸があったかもしれないけども、その科学の方に触れて、で一つそういうのを忘れて、また成熟してきて、そういうのが必要だなっていうステージに来てると。
そうかもしれません。だから、要するに昔はいろんなものが足りなかったから、その宗教というものに頼って自分の軸を、頼らなきゃいけなかった時代があって、それが物質的に豊かになって、そんなことせんでも別にいけるようになっちゃったっていう、稀有な時代、私の言うとちょうどこう過渡期、やっぱりいびつな社会なんですよ、でそういうその頼らなきゃいけなかったも、一瞬頼らなくていいのかなと思ったんだけど、やっぱり違うよねって、
やっぱりそういう自分自身より全然その手に負えないものに対しての向き合うっていうことはすごい大事だっていうことを考えていかなきゃいけない時代になってるっていうことなんですけど、そこをこう意識して考えることができるっていうのは、多分その昔よりは進化だと思って、
そうですよ、そうですね。だから
昔は無意識のうちにそこ、無意識のうちにそこを進行してたりなんかしてたんですけど、
そう思います。
ここは進化だと思うんですよ。
そうですよ。
それは進化っていうのは、僕自身は意識していくことが進化だと思って。
なるほど。
そうタンポポはタンポポの花咲いてて、綺麗に自分自身を表現してるけど、 意識してないっていうか、一回チューリップになりたいと思って葛藤した上で、タンポポすごいいいんだなと思ってタンポポ咲いてるっていうのはすごく、意識、それは人間しかできない能力だと思うんですけ ど、
なるほど、
そこが人間の他の動物に対して極端に、強みだと思うし、意識できるっていうのが AI との違いだと思うんですよね。
ああ面白いのが始まったんで、はい、ちょっと一旦ここでブレイクしていいですか。無条件に病床数これ3割カットってなると、もうそこにいないと生きていけない人も死ぬしかないっていうことが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、とが始まっちゃいますよ、はい、